コリンゴラジオ自由の女神になりたくて、6月に突入で第105回を迎えるニューヨークコリンゴラジオ。6月といえばジューンブライド、6月の花嫁に強引にこぎつけ、独身の私がなんと人生初のブーケ作りにチャレンジいたしました。
イエーイ、いたしましたよ。さて、今日の放送は、花より団子の私に花も団子も与えてくれて、素敵なテーブルセッティングで極上デザートをもてなしてくださり、丁寧にブーケ作りを指導してくださった元日本航空チーフパーサーで現在ニューヨークにて JAL 客室乗務員で培った繊細な接客やサービスをもとに、テーブルコーディネートやフラワーアレンジメントなどホスピタリティとおもてなしのクラスを展開している接客サービスアナリストのまさみれいさんです。
あー、まさみさん、どうも、
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。いや、まさみさん、実はですね、この放送前に、先月の母の日、
はい、
私まさみさんのクラスを体験しまして、
ありがとうございます。
人生初のブーケ作りにチャレンジしたんですけれども、そちらはもうものすごい楽しかったです。
あ、よかったです。
まさかブーケを自分の人生の中に作るとか、
はい、
なかったですからね。
嬉しいです。
でも意外になんかこう気持ちが変わりますよね。なんかこんなガサツな自分でも
ちょっと
こう花があって、はい、素敵な、ね、こうテーブルセッティングというか可愛らしいデザートと、はい、ちょっとしたこう何ですか、あの雰囲気は。雰囲気作りがうまかったもんだから、
はい、
なんか気持ちのノリノリでやってしまいましたけど、ちょっとそれはね、動画がありますので、うん、ぜひそっちの動画も見ていただければと思うんですけれども、はい、まさみさん、
はい、
まず接客サービスアナリストってなかなかちょっと聞いたことない職業なんですけれども、
はい、はい、私が作りましたので。
作ったんだ。まさみさんが作ったんですね。
はい、
これ一体どんな職業なんですかね。
主にですね、レストランで接客サービスを分析して、はい、うん、そのサービス品質を向上するためにどうすればいいのかというのをフィードバックしています。
ほうほうほうほう、ちょっと難しいですね。それでもまだ難しいですね。
簡単に言うと、うん、一流のサービスは何かっていうことを研究して、うん、皆さんにお伝えしています。え、
一般の人にもってこと。
はい、そうです。それが私のテーブルコーディネートクラスで行っていることです。
ああ、ほら、まさみさん今ニューヨークでビジネスを展開していくわけですけど、はいはい、ちょっと聞きようによってはテーブルコーディネート、
はい、
フラワーアレンジメントっていうと、はい、勝手にテーブルコーディネーターかな、
はい、
それともフラワーアレンジメント、フローリストかなとか、はい、誤解しちゃう人とかいると思うんですけど、
はい、
全て網羅してっていう、
はい、あのテーブルコーディネートをゴージャスに見せるためのアイテムの一つとしてフラワーは欠かせないものだと思っていて、だからテーブルコーディネートもフラワーも両方、私自身が欲張りなので、
はいはい、
皆さんにもぜひ両方1回の授業で体験していただきたいと思って始めました。
でもテーブルコーディネートっていうのはただ単にこう高級な食器とかを使えばいいってもんでもないですよね。
はい、はい、やはりそこにオリジナリティであったり、うん、ちょっとした一工夫で一気におしゃれに見せる方法がいくつもあるので、うん、いくつもというより無限大にあるので、
無限大なんです
か。そういうのも、はい、私自身も発信していきますし、うんうんうん、テーブルコーディネートに参加してくださってる皆様からも意見をいただいて、うんうん、どんどんどんどんテーブルをゴージャスに見せていく
ってことは、逆にそのアイデアがあれば、
はい、
高級な
レストランに行かなくても、
うん、
ご自宅がレストランになるんです。
オーマイ、自宅が、
はい、それが私は一番いいと思っていて、
うんうんうん、
お金を払えば、うん、本当にいいレストランっていうところには行けると思うんですけれども、
はいはいはい、
毎日そういうわけにはいかないですよね、
うん、だと思うんですね。
ただ自分の家をレストランにしちゃえばいいんじゃないのっていうのが私の考えで、大切な友人と家族ですよね、相手は、
はいはいはい、
なので頑張りがいもありますし。
わーそっちか。
そうなんです。なのでテーブルコーディネート、フラワーってくると、うん、今度はサーブ方法とか そこでもてなされた時のテーブルマナーとかも全部これが絡みついてくるので、
うんうん、はいはいはい、じゃあそのこうサーブする側のマナーとか、はいはい、そういうものも教えてくださると。
はい、さようでございます。
すごい。
そうなんです。本当にその一つ一つのルールを知っていると、
はいはいはい、
はっきり言ってこれからの人生が変わるんじゃないかっていうぐらい、うん、とっても楽しいです。その視点が変わるので、
はい、
レストランに行ってもちろん一番の目的は美味しい料理を食べることだと思うんですけれども、美味しい料理をいただくまでに、うん、どれだけ皆さんが視点を変えて今後楽しんでいけるかっていうのをぜひ私のテーブルコーディネートクラスを通じて実感していただきたいと思ってます。
へえ、なんかほら一般的に家で食事っていうとなんかね適当に済ましちゃう。
あ、もちろんそういう日があってもいいと思います。
ああ、なるほどね、
はい、
毎日毎日じゃなくても時々、はい、でもやっぱりちょっとレストランとかに行くと食べに行くっていうよりも雰囲気違うからそれを味わいにも行ってますよね。確かに、はい、それを自宅で。いや、この今現在展開しているおもてなしのクラスって呼んでもいいんですかね。
はい、
これなかなか面白い感じで、
はい、
もちろん一通りテーブルセッティングからフラワーのコーディネート、
はい、
全てを、あとサーブのね仕方も、はい、やってくださ、教えてくださって、はい、最近そういうのクラスをされてるそうですけれども、
はい、
その後になんか面白企画もやってるみたいですよね。
はい、やっぱり
なんか大人気みたいじゃないですか。大好評で。
そうですね、テーブルコーディネートクラスっていうのは、うん、星の数ほどあると思うので、
はいはいはい、
私にしかできないオリジナリティのあるクラスにしたいなと考えていた時に、うん、何が一番いいかなというふうに考えると、うん、やはり CA の時の経験を生かして、う
んはいはいはい、
その時の企画は、うん、機内アナウンス、
うん、
でその次が CA 風スカーフ巻き、
おいい
ですね、で最後が CA 風メイクアップっていうことで、
あ、これ面白い企画。 その中からチョイスして、
チョイス一つ選択していただいてっていうことで、
うん、
CA のスカーフとメイクアップで、うん、機内アナウンスはまだ誰も一人もオファーが来てないので、ぜひ清美さんポッドキャストなので
私じゃあ
そのいかがですか。
いや、CA 機内アナウンスお願いしたいんですけど、
はい、ではぜひ
はいはいはい、今披露してくださるんですか。
え、今ですか。心の準備が
特別に今やっていただ
けるんですか。
はい、強引ですけれども、
では、
はい、
まずここのポイントを押さえていただきたいっていうところで、
はい、
飛行機の機内アナウンス、
はい、
伝えているつもりでも伝わっていなければ全く意味がないので、
はいはいはいはい、
伝えるために意識することを今お知らせしますね。
おお、すごいいいことをお知らせいいんですかね、はい、こんな大事なことを、
はい
はいはい、
聞いている方って、はい、お子様からお年寄りの方まで幅広いですよね、
はいはいはい、
なので今私がこう話しているのはスピードがものすごく速すぎます、う
ん、これ速いんですか。
ものすごく早いです。なので、うん、びっくりするぐらいゆっくりに言って、はい、機内アナウンスはちょうどいいです。
わ、米系の機内アナウンス、はい、かなり早いんですけど。
英語ですか。確かに
すごい早いんですけど、
はい、
あれちょっとマナー違反かしら、はい、
なのでゆっくりまず話すことと、う
ん、はい、
あとは大切な言葉の前に少しポーズ、間合いですね、を置く、
はいはいはいはい
っていうこと、
うん、
これを2つはとっても実は大切で、
うんうん、
あとは声のトーンですね、
うんうんうん、
高いか低いかによっても話している内容の印象が変わってくるので、うん、じゃあ例えばですけど私が今、はい、皆様にご案内いたしますっていう風に言うと早すぎます。
うわ、今いい感じCF 出てるって思ったんですけど、え、早すぎるんですか。これ
早すぎますね。なので、うん、本当のスピードでいくと、
はい、
皆様にご案内いたしますぐらいでちょうどいいんですね。
わあ、はいはいはい。
でその次にありますよね、はい、うん、今から出発するので、うん、座席の背、テーブル、うん、足置きを元に戻してくださいっていう時も、はいはいはいはい、大切なのは何ですかっていうところで、
はい、
戻すものですよね、
はい、
お客様いろいろもう最近は携帯とか持ってらっしゃるし、本を読んでたりって言って、
はい、
アテンション気を引かなくちゃいけないので、
はいはいはい、
次私テーブルも戻さないといけない、足置きも戻さないといけないんだっていうのを伝えるために、うん、そこはゆっくり間合いをつけながら言っていきます、
うん、へえ、なるほど、
うんうんうんうん、座席の背、テーブル、足置きを元の位置にお戻しください。 ていう感じで
来た今もうすごい飛行機乗ってる感じでしたもん今。
あ、そうですか、
うん、
なのでさらっと言っちゃうと聞き流しちゃって本当に大切なことが伝わらないんですね、
うん、へーそうなんです、はいはいはい、
でこれも例えば声のトーンなんですけど、うん、皆様にご案内いたしますっていう感じだとディズニーっぽくないですか。
ちょっとディズニー 今ディズニーあ今思いましたもんイメージの後で。
だからシチュエーションによって使い分けるっていうことがとても大切で、
はい、
とてもワクワクするような感じでいいんですけど、
はいはい、
やはり日本航空では大人っぽい、
はいはい、
印象を与えるということも、ね、はい、必要なので、はい、日本航空では声のトーンはですね先ほどみたいな感じで、
うんうん、
低すぎずもなく高すぎずもなくですね、高すぎると実は聞き取りにくいんですね、
はいはいはいはい、
機内アナウンスで、
はいはいはい、
だからといって低すぎるとちょっと怖い印象になっちゃうんですね。
怖い怖い
暗くて怖い印象になるので、
はいはい、
よく言われることなんですけれども、はいはい、お客様が目を閉じて、
はい、
私の機内アナウンスを聞いている時に、
うんうん、
ヘッドセット越しの私の顔が笑顔なんじゃないかなっていう風に顔が見えなくとも声から笑顔が伝わるようなそういう話し方を意識しましょうっていう風に言っていたんですね。だって400人ぐらいお客様いらっしゃったら、
はいはいはい、
本当は目と目を見てお伝えしたいことも見れないじゃないですか、
はい、うん、見れない見れない。
そしたら声で笑顔を伝えるっていうことも実は大切な要素なんです、
ね、わーすごーい、すごい。
ですのでひろみさんも本当にいつもポッドキャスト聞かせていただいてますけど、
はい、
明るくて面白い声のトーンでついつい最後まで聞き入っちゃうので、
本当ですか。
とても今でも勉強になります。
いやいやいや、 CA さんに褒められました今。へー、でもあのそうなんですよね、声だけで伝えるって意外に難しくて、こう感情とかがね伝わり、動画じゃない、動画って簡単じゃないですか。
そうですね、
声ってね、いやすごい、わラッキーでしたね、みんなこれ聞いてる人今ラッキーですね。
どうでしょうか。
いいです。
早速ちょっと意識して、
はい、
はい、
ゆっくりで大切なところは
間合いよく
で高すぎず低すぎず、
はい、聞きやすいトーンを心がける。
はあ、ありがとうございました。
これ
終了じゃないですよまだ。はあ、で、まあ、ちょっとそういう企画があるということですよね、
は
い、
毎回変わるんですけれども、うんうん、今回はそういう企画をちょっと差別化を図りたくて、
なるほど、ね、
面白い企画を、はい、毎回考えていこうと思っています。
はいはいはい。で、私先ほどあのまさみさんのクラスで使われている教材をちょっと見させていただいたんですけど、
はい、
これ非常に面白いものがあって、
はい、
このクラスを受ける前になんですかね、テストみたいなものがありましたよね。
あのそうですね、ご参加いただいた方にお配りしている私のオリジナルのテキストがあるんですけれども、
はいはいはい、
そのテキストの巻末に Q&A を設けていて、
はい
はい、でレッスン内容をそちらの Q&A でもまた網羅できるようになっていまして、うん、ちゃんと自分がそのレッスンの時に、
はいはい、
把握できていたかどうかっていうのをご自宅でも確認できるように。
はいはいはい。で、私もうマナーも何もないんですけれどもこの Q&A 意外に面白くて、
はい、
結構たくさんの質問があるんですけど、何個かピックして、
じゃあ3つぐらいどうでしょう。
3つぐらいでいきましょうかね。、
はい、あの今のところ100点正解の方は一度もいらっしゃらないので、
じゃあ私100点目指しますよ今から。
あのインターネットに書いてあることとか、
はいはい、
誰でも知ってるようなことはあえてそこには入れず、はい、ちょっと視点を変えないとわからないかなっていうようなことをそこに載せているので、
Q&A ね、意外にこんな質問っていう質問が結構多かったですよね。
はい、
まずちょっと
には、はい、理由がありますのでぜひ楽しんでみてください。
ちょっと、この特別、また特別が多すぎるんですけど、
はい、
今回の何個かピックしてこのテスト、
はい、あ、今なさいますか。
今なさいます。
本当ですか。
言いますよ。
はい、分かりました。
私何個かピックさせていただきまして、
はい、
この Q&A の質問、
はい、マナー編とサービス編とあるんですけれども、
はい、マナー編の、はい、一つ、まず飲み物グラスを置く位置はって、これ、
はい、
どこでも 右利きだったら右とかそんなんじゃないんですか。
答えはですね、はい、右上です、右斜め上ですね。例えば、はいはい、あの長方形のプレイスマットを今頭にイメージしていただきたいんですけれども、はいはいはい、その右上になります。
これ左利きの人も右上じゃなきゃダメなんですか。
はい、基本的にレストランのセッティングは右上になってます。なぜならば、はい、マジョリティファーストという言葉があって、
うん、
全世界では右利きの方が方の方が多いから、基本的には全部右でグラスを取りますよね、右手で、
はいはいはいはい、
なのでそこに位置しているということになります。ただここからオリジナリティ発揮なんですけれども、うんうんうん、もし自宅でおもてなしした方が左利きだなっていうのがすぐ分かった場合、うんうん、そしたら次からは左にして差し上げると親切かもしれないですね。
おもてなし、
それがワンランク上のおもてなしでございます。
さすがです。じゃあ次の質問です。
はい、
着席時にバッグを置く位置は。
はい、
これバッグもちろんテーブルの下でしょ、邪魔になったらいけないですからね。
そうですね、あのバッグ下に置く方と、はい、座席と背もたれの間に置く方と、
私も置くことある、あの背中のこのね、はい、ちょうどあるあるある、
その椅子自体にかける方と3パターンあると思うんですけれども、
はいはいはいはい、
答えは、うん、あの右足元下です。答えは
右
足元下、
足元下、
はい、なぜならばあのレッスン中にも細かいことをちょっとお知らせしているんですけれども、
はい、
提供する時って、はい、お客様のゲストの左からどんどんお皿を出していくんですと、食事を。
あ、左からサーブされるんですか。
はいはい、うんうん、左からサーブして右から下げていくっていう流れになるんですけれども、うんうん、左側にバッグがあったらサーブする時に邪魔になりますよね、足元にバッグがあると。細かく言うとそういう配慮があって右足元が望ましいと言われていますし、うん、座席と背もたれの間にカバンを置いてしまうと、うん、姿勢が崩れてしまうっていうことですね。
じゃ あ, あの足元というかもう本当にテーブルの下、
はい、テーブルの右足元で大丈夫です。
外れてましたね私。
いや合ってました。いやのテーブルの下っておっしゃってたので。
あ、でも右とか考えずに、はい、もうとにかく下、
はい、
でも右側なんですね。
一応そういうことにはなってるんですけれども、まあ、正直なところ、まあ、私自身もそうなんですけれども、
はいはいはい、
知っているけどやらないっていうのが私自身がそうなので、
はい、なるほどね、マナーとして知っておいて、はいはい、知らないでねやらないよりはいいですね、
はい、もう私なんてはっきり言ってそういう典型的な人で、勉強して人にもこういうふうにお伝えしているのに自分自身はマナーもう全然できていなくて本当に。
え、
ただそういうルールはあるっていうことを、
そう、
はい、皆さんと共有したいと思います。
また違いますもんね、
はい、
え、じゃあ もう2ついっちゃってもいいですか。
あ、いいですよ。
あの今度はね、あの食べるマナーなんですけども、はい、スープは手前からか奥からすくう、
はい、
これは、はい、あの私は手前からだと思うんですけど、はい、実際は奥からすくってます、はい、でもマナー的には手前から、
はい、はい、ありがとうございます。答えは両方正解なんです。
え、これ両なんだ、
狙ってからやるのがイギリス式、
うん、
奥からすくうのがフランス式ということで、タイプが違うだけでどちらも正解なんですね。
あ、じゃあこれマナー違反じゃないんですね、はい、どっちでも、
はい、うんうん、で日本人ってミックスカルチャーになっていて、
はい、
例えばあのその次に、
うん、
ライスは、
はい、
フォークにの
せ、そう、これも聞こうと思ったんです、はい、ライスは
それを合わせて後でじゃあお伝えします。
そう、これライスはフォークのせ、腹にのせる、
はい、
で私的にはあの腹にのせたいんですよ、食べやすいじゃないですか、
はい、
でも勝手なイメージのマナーで、はい、背にのせないといけないのかなって思ってたんです。
はい、これも先ほどと同じように、うん、どちらも正解で、
うん、
腹に乗せるのがフランス式、背に乗せるのがイギリス式っていうことなんですね、うん、なのでどちらも間違ってるっていうことではなくて、自分が今まで生きてきた中で自然にどちらの方式が身についていたかっていうことなんです、うん、なのでどちらでも正解です。ポイントは、うん、エレガントに見えればそれで正解だと思っています。
なるほど、
イギリス式でもフランス式でも何でも
エレガントに見えればね、は
い、そういうのもちょっとレッスンでどんどん取り入れてますので、レッスン内のポイントですね。
でも本当にさっきも言ってたように、日本だとミックスカルチャーなので、もともとほら箸の世界じゃないですか、
はいはい、
でもスプーン、ね、フォークってね、どっちでもいい
ので、テーブルセッティングも実は細かく分けるとフランス式イギリス式ってどんどん変わってるんですね、
うん、あ、そうなんですか、は
い、そうなんです。 セッティング方法も違いますし、だからもちろんマナーも違いますし、ただ一つ先ほどから言っているのは、どの方式であってもエレガントに見えれば本当にそれだけでよくて、人生楽しくなるって私はそういう考えで
見てます。なんかマナーにギチギチになって楽しいよりも、
本当に食事が楽しめないので、マナーマナーっていうと、なので逆にそのマナーをゲーム感覚で、あ、私できたかなっていうようなゲーム感覚で楽しむぐらいの知識でいいと思います。
わ、これ面白いですね。これ最後にもう本当に欲張りなんですけど、
はい、
サービス提供編の質問、はい、これこの中から一つ選ぶんですけれども、はい、食材の説明方法とマジックワードって何？これまさにわからないんですけども、食材の説明方法とマジックワード、
はい、あのそちらはご自宅で今後お食事を出されるときに早速使える項目なんですけれども、例えば食材が5つ7つとたくさんあるとしますよね、
はいはい、
複数、
はい、
そうするとこちらがあちらがこちらがあちらがっていうのではなくて、何か一つ、あのこの前清美さんがいらした時に、
はいはい、
あのケーキを5種類ぐらい出させていただいたんですけど、はいはいはい、あの時を思い出していただきたいんですけれども、何か一つポイントを中心を決めて、こちらがオペラケーキでございます、でこちらから時計回りに A、B、C、D、E っていう形で紹介していった方がスマートに聞こえますね。
なるほど、もう先にガイドしておくんですね、
はい、ガイドしておきます。なのでピンポイントでこちらがなんとかです、で時計回りに A、B、C、D、E でお楽しみくださいという流れにしますね。まず
じゃあもうマジックワードは時計回り、
はい、いえ実はそこは違っていまして、
違うんですかこれ。
マジックワードは、マジックワードは一つのものをさらによく見せたり、はい、美味しく見せたりっていう、そういうマジックワードなんですね、例えば、こちらがステーキですっていうよりも、こちらは山形県産の昨日買い付けたお肉ですとか言うと、その同じステーキでも全然感じ違いませんか？
あ、なんか、そう言われた方が、
あと富士山とかでも、あちらが富士山ですって飛行機のアナウンスですね、
はいはい、
するよりも雪化粧をまとった富士山をご覧くださいとか言うと、あ、冬、もう冬で雪が積もってっていう季節感も出ますし、
うわ、
見たいと思う意欲かきたてられませんか？
かきたてられる
あと機内販売でも私皆さんに言ってたのが、はい、ただ売るのじゃなくて、こちらは限定品です、 JAL のオリジナル、オリジナルとか限定品、ラスト1個、もうラスト1個だって400人のお客様が乗っていて、ラスト1個が自分にチャンスが巡ってきたらもう買うしかないですから、
買う、
だからそういう風に本当に、あのそれは本当にラスト1個の場合ですよ、嘘はついちゃダメなので、ただそういう状況にたまたまあったら、そういうマジックワードでお客様の心を動かすっていう、
なるほど、
ことができますね。
すごい、これまさきさん米系のサービス向上のために行った方がいいですよ私一度も機内販売で買いたいと思ったことなかったですけど、こちらいかがですかしか言わないじゃないですか。
そうですね、そうかもしれないですけど、
へー、それがマジックワード。
私は結構気に入ってたのは、ファーストクラスの前菜って重ね前菜が紐でくるまれた形で出てくるんですけど、
はいはいはい、
マニュアルの最後に、紐を解いてお召し上がりくださいっていうところがあって、
はいはい、
なんでその一言、なんか楽しくないですか、自分が宝箱を開けるような感覚になるっていう、
はいはいはい、
ただお召し上がりくださいじゃなくて、
はいはい、
紐を解いてお召し上がりくださいのその一言がすごい素敵だなと思ったんですね。でそれから私もちょっとマジックワードを考えるようになって、これをどういう風に言えばもっと美味しく見えるかとか、喜ばせられるかとか、魅力的に考えられるかっていう、感じられるかっていうのを意識してます。
これすごい、これが、私もラジオに使っていかないと、マジックワード、
ぜひそうですね、
人にこう聞きたいという意欲をかきたてるような、
ぜひぜひ、
これ勉強になりますね。メモメモ
ぜひ
わあ、これすごい楽しいクラスですね。なんかほらマナーの教室とかテーブルセッティングとか言うと
真面目な感じです
よね。真面目すぎっていう
の、もう私なんかいつも、あの天然ですかって言われるぐらいおかしなことばっかり言ってるみたいで
これは
本当皆さんリラックスしていただけて、
楽しそうなクラスですよね。いやいやいや、じゃあちょっとまさみさん の、あのこれから経歴も聞いていかないといけないんで、いろんなちょっと特別を聞きすぎてしまったのでじゃあですね、まさみさん、まずですね、
はい、
ニューヨークに来る前には日本でもちろんね、日本航空で働いていたかと思うんですけれども、はいはい、やっぱりこう CA さんっていうのは憧れの的だと思うんですよね。
はい、
はい、今返事遅れましたね。
いや、私自身も憧れていたので、ただ今ってこうもう航空会社、私の時代は JAL と ANA だったんですけど、はいはいはいはい、今ってもう本当にいろんな航空会社があるので、はいはい、皆さんがもしかしたらもう興味ない方が増えてるかもしれないですけど、
あ、じゃあ、CA さんになったきっかけっていうのはやっぱり、はい、憧れから、
それが実は
何ですか何ですか、それが実は
憧れからではなかったんです最初は。
え、なんでまた CA さんになろうと思ったんですか。
小学校2年生の時に、はい、クラスの学校の宿題で将来の夢っていうのを一人一人発表する時があったんですけど、
はいはいはいはい、
まあ、私のこういう性格なのですっかり宿題を忘れていて、うん、そしたらこう順番に発表する中で私の一人前に発表した帰国子女のクラスメートが、うん、スチュワーデスですって言ったんですね、
はいはい
はい、はあ、かっこいいなと思ってそれをちょっと真似して、うん、私もスチュワーデスってみんなの前で言ってしまった関係上、うん、有言実行にしたいなと思って小学校2年生の時に母にスチュワーデスってどう思うって聞いたら、うん、お母さんもなりたかったのって言われて、うん、だったら母の夢も叶えられるし、え、一石二鳥じゃないと思って、うん、いた時に中学校1年生ですかね、初めて飛行機に乗って、うん、そしたらなんと本当に楽しそうに仕事されていて、え、この後どうするんですかって聞いたら香港にそのまま泊まるってヤムチャを食べに行くとおっしゃってて、
はいはいはい、
仕事であっちこっちに行って美味しいものを食べれて仕事も楽しそうだし、うん、これはもう絶対 CA になりたいってさらに中学生で意識が固まって、うん、で大学は一番日本航空に入りやすい大学を選んで
もう戦略的ですね、
はい、私結構戦略的かもしれないです。でただ私が大学卒業した時に日系の航空会社の募集が一切なかったので、
うん、
最初はロンドンのヒースロー空港のグランドスタッフから始まって、うんうんうん、成田空港のグランドスタッフに変わり、うん
はい、
でようやく3年目でスチュワーデス、いわゆるキャビンアテンダントに、う
んはいはい、
転職という形で、全部日本航空なんですけど、系列は日本航空系列なんですけれども、はいはいはい、細かく言うと、はいはいはい、そういうルートで最終的に客室乗務員になりました。
じゃあ有言実行したわけですね。かっこいいじゃんから、
ね、いや自分でも本当に信じられないというか、強運に恵まれていて、周りの人とか、うん
はいはいはい、
本当に私自身は本当に何て言うんでしょう、おっちょこちょいで、
うん、そんな風に見えない。
いや、私が良くなれたなって自分でも思うぐらいなんですけど、やっぱり周りの方のバックアップと、はい、この強運ですかね、それでなんとか夢を叶えることができました。
いや、だってなりたくてもなれない人たくさんいるじゃないですか。
そうですね、
結構面接試験って、はい、皆さんこう CA になるために学校に行って、はい、それで面接受けてるじゃないですか。
はい、エアラインスクールですね。
エアラインスクールとかに、はいはい、そこまでしないと受からないものなんですか。
はい、いや、私自身エアラインスクールに一度も行ったことがないので。
え、それで、
はい、
受かったんですか。
はい、実は採用担当もさせていただいたことがあるんですけども、
はいはいはい、
そこで気づいたのはエアラインスクールに行かなくてもいいということです。
今ドッシャーですよ
びっくりすることに、エアラインスクールってなんか10回コースで50万円とか、
そうそう、
でもちろんテーブルコーディネートクラスもディプロマクラスで10回50万とかもちろんあるぐらい、何でも資格ビジネスってお金がかかっていて、
はいはいはい、
私は本当に資格ビジネスにお金をかけるぐらいだったら自分で目で盗んで、
はい、
もっとより良いものに、教えられたことよりももっとより良いものにしていった方がもちろんいいというふうに思っていて、で実際その採用をしているとエアラインスクールに通って来られた方っていうのは大体わかるんですね。
ああ、この方はエアラインスクールに行ってきたなと、
はいはい、なぜならばドアを叩くのは回数は2回じゃなくて3回ですとか、この時は右に向いてくださいとか、全部ロボットじゃないですけど、はい、こういうふうに教えていただいているので、
はい、
もちろんそれは正しいことであって、うん、そういうことを知るのは素晴らしいことなんですけれども、
はい、
それが自然にできているかどうかっていうところがポイントですよね。なのでエアラインスクールに行ってなくても、実は自然体で、うん、その人が持っているとっても素敵な個性っていう、うんうん、そういうところを実は見てるんですね。
わー、じゃあそんなエアラインスクールに行ってお金も時間もかけて行かなくても、
はいはい、
でもやっぱり採用されるには、
はい、
ポイントとかあるはずでしょう、きっと。 法。
そうですね、ポイントはっきり言ってあります。
あるんだやっぱりあるんだ。やっぱりある。何ですかそのポイントって。
はい、今週はここまで。ちょっとじらしますけれども、一体 CA 採用のポイントは何なのか。このポイントは CA 面接試験だけに限らず、人生すべてのことに通用するポイントなので、絶対にお聞き逃しなく。またまさみさんの予想外な将来の夢、そして人生生きていく上で絶対にためになるまさみさんからの一言いただいておりますので、ぜひ来週の放送もお楽しみに。それでは今週はこの辺で。 See you next week. Bye bye.